第66回
スクラジ栗山栗高生の栗高リアル聞いてね。
皆さんこんばんは。スクラジ栗山の時間となりました。
この番組は栗山、角田、継ぎ立て小学校の3校と栗山中学校、栗山高校、町立北海道介護福祉学校の6つの学校がそれぞれ各学校の紹介や出来事、取り組みに加え最近の気になる話題などを私たち自らが放送プログラムを考え自らの声で伝える学校ラジオ番組です。
今回は私たち栗山高校が制作した栗高生の栗高リアルをお送りします。30分間最後までお付き合いください。本日の栗高生の栗高リアル、パーソナリティは栗山高校3年福井ひまり、
大塚さとみ、
1年梶山美玲、
山崎美里の4名が担当します。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、今回も元気にお送りしていきます。栗山高校の放送、栗高生の栗高リアル、進行役は FM 栗山パーソナリティの橋本純一郎です。栗山高校では先月4日5日の2日間学校祭が行われました。 FM 栗山の番組でも町内の企業団体の皆さんを巻き込んで盛り上がった様子をお伝えしてきましたが、改めて今日は生徒の皆さんに感想を聞きたいと思います。今年学校祭始まる前から学校祭が大きく変わるっていうことはもう大々的に宣伝してるのを私も見たんだけど、大塚さん、去年と比べて学校祭大きく変わったんですか？やっぱり、
まあ、町内の方も含め町外の方も含め結構町全体で楽しめたかなっていう印象です。
特に今回ここがすごかったなっていうところありますか？
まあ、まずは、まあ、1日目のクラスパフォーマンスもそうなんですけど、まあ、1日目と2日目も合わせていろんな企業のブースとか数えきれないぐらい多かったり、あとキッチンカーも多かったり、体験型のブースとかもいっぱいあって結構楽しかったです。
すごいね、話聞いてるんですけど、キッチンカーとかね、パフォーマンスとか体験型ブースとか、それだけ聞いててもね、もうすごい楽しそうな様子が浮かんできますし、もうすごい学校生だったんだなっていうのが伝わったんですけども、栗山高校の新たな魅力を発信する機会になったのではないでしょうか。今日のスクラジクリアは栗山高校の放送、栗高生の今がわかる、栗高生の栗高リアルをお送りします。30分間どうぞお付き合いください。
スクラジクリアマ、栗高生の栗高リアル聞いてね。
スクラジクリアマ、今日は栗山高校の放送、栗高生の栗高リアルをお送りしています。一つ目のテーマは男子野球部の大会完走についてです。6月26日金曜日、栗山高校男子野球部が令和8年度全国高等学校野球選手権大会に出場しました。当日は3年ぶりとなる全公演も行われました。会場の岩見沢市営球場で栗山高校の生徒の皆さん全公演をしたということです。そしてね、栗山高校男子野球部55年ぶりに全道大会に出場したということで、見事その全道大会出場を果たしました栗山高校男子野球部のキャプテン高橋朝人君にこの時間はお話を聞きます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
夏の甲子園ともいわれる全国高等学校野球選手権大会の栗山高校が参加した北北海道大会、今年度から市予選が廃止されてトーナメント制となりました。多くの学校が全道大会に行けるチャンスが増えて、そこで栗山高校は1勝しまして全道大会進出を決めました。55年ぶりに全道大会を戦い、そして今終えたというところで、まずは高橋君、大会お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
高橋君はキャプテンで、
はい、キャプテンで、
で3年間野球部で頑張ってきたっていう話なんですけども、その前から野球はやってたんですか？
小学校の頃に6年間野球やってきてて、中学校も、まあ、ちょっとだけやってやめちゃったんですけど、うん、っていう野球はやってきた経験があります。
小学校の時は少年団に入って野球をやってたのかな？
はい、継ぎ立てロビンスっていう栗山のチームです。
ああ、あの継ぎ立てのね、あの継ぎ立て小学校に行くと継ぎ立てロビンスのメンバーの写真飾ってあるよね。
ああ、はい。
じゃあ高橋君その中に 写真あったりするのかな。
あるかもしれないです。
ね、継ぎ立てロビンスっていうともうその継ぎ立て地区のね、もう野球の少年団で大活躍したチームですけれども、じゃあその継ぎ立てロビンス出身でもうそこから全道ですからね、すごい継ぎ立てロビンスの、ね、所属してた子供たちとかね、卒業生の子たちもこの放送聞いたらすごい喜んでくれるんじゃないですか。中学で一度辞めたっていう話があったんだけど、そこからまた高校で野球をやろうと思ったきっかけは何かあったんですか。
やっぱり先生からもう一回野球やってみないかっていう熱いちょっと勧誘があって、それで自分もあこのチームの役に立ちたいなと思って、そんな感じで始めてみました。
55年ぶりの全道大会出場をかけた6月26日の試合だったんですけども、まず対戦相手と結果を教えてください。
対戦相手は深川東高校さんで、結果は8対6僅差な戦いで最後勝ち越しして勝ったということで、すごく楽しい試合でした。
そんなね、楽しい試合でしたっていう話があったんだけども、でも前半に先制されて、そこからね後半に逆転勝ち、その先制された時はどんな気持ちでした。
先制された時はあちょっとやばいかなみたいな焦りもあったんですけど、結構普段はよく合同練習だったり練習試合やってる相手だったので、ここからでも巻き返せるっていう気持ちで頑張ってました。
じゃあその対戦相手の深川東高校とは何回か試合をやったことはあったんだ。
はい、よくお互いに知り合った相手でした。
お互いよく知ってる同士の対戦だったんですね。
はい、
そんな中でも後半に逆転勝ち、高橋くんも同点のタイムリー打ってるよね。
はい、そうですね、同点の、結構緊張はしましたけど良かったです、あそこで打ってたのが。
そして、ね、逆転勝ちへ全道大会出場を決めたんですけども、全道出場を決めた瞬間はどんな気持ちでしたか。
もうその時はなかなか実感が湧かなくて、本当にここで勝って全道でまた新しい景色で野球できるんだっていうのはまだなかなか、最初決まった時は勝った時は実感が湧いてなかった。
55年ぶりだからね。この日全校応援もありましたけど、応援力になりましたか。
本当にすごい力になって、まあ、それこそ応援の力がなかったら本当に勝ててなかったんじゃないかっていう。みんなあったからこそ集中が切れずに全力プレーいつも以上にできてたんじゃないかなって思います。
やっぱりその普段お客さんだったりその全校生徒がいない試合と全校やる試合ってやっぱり雰囲気とかも全然違いますか。
そうですね、本当にみんな最初緊張しました、やっぱ全校応援っていうのが、でもそれが逆にいい方向に流れたんだと思います。
確かにね、最初こうスタンドに人がいっぱいいるっていう状況で普段試合してないと、ちょっとおおなんかすごいなって思うところもあったのかもしれないけど、でもそれだけね周りに応援してくれる人がいるっていうのはすごい嬉しいですよね。
はい、
で実際にじゃあちょっと全校応援行った生徒の皆さんにも感想を聞いてみようかな。大塚さん、全校応援行ってみてどうでしたか。
なんかこれまで全校応援とかやったことなくて、どんな感じなんだろうなとか思ってやったんですけど、結構全員盛り上がってて楽しかったです。
55年ぶりの全道出場を決めた瞬間、大塚さんどんな気持ちでした。
いや、私ちょっと感動しすぎて涙出ちゃってなんかみんなおめでとうとかお疲れ様とか盛り上がって、なんか私はちょっと一人涙出しててなんかおめでとうとかもあったんですけど、なんかもう感動しすぎてもう泣いたのがちょっと一番最初でした。
それはもう自然と涙が、
はい
確かにね、その歴史的瞬間だからね、全道大会出場っていう。あとあれ、大塚さん野球やってたよね前ね。
はい、やってました、中学まで。
じゃあその全道大会出場の凄さってよりわかるんじゃない。
わかります。本当に最初先制された時とか結構危なくて、いやこれどうなるのかなって結構ドキドキしながら見てたんですけど、まあ、野球やってるやってない関係なしに結構みんなのヒットとか結構全力出してる感じ見れて結構楽しかったです。
福井さんはどうでしたか、全校応援。
野球のことはあんまりなんか分かんなかったけど、見ててすごく面白かったです。
どうでした、結構応援歌とかみんな歌ったりとかしてたの。
しました。もう前の人とか喉枯れながら歌っててすごかったです。
福井さんも結構声出した？
声出したんですけど前の人がでかすぎてかき消されました
かき消されちゃうぐらいもう全力で声出してる子もいたんだ。
はい、
うん、で3年生はねすごいもう涙出るほど感動したとかすごい大声出したっていう感想があったんですけど、1年生の2人にも話を聞いてみようかな。梶山さんはどうでしたか、全校演？
はい、みんな頑張っていてとても素敵だなと思いました。
山崎さんはどうでしたか？
はい、野球のルールは詳しくは知らないんですけど見ててチームプレーってか素敵だなって思いました。あっという間に終わってなんか あんまり実感が最初は起きなかったっていうか、後からあ勝ったんだって感じで驚いて感動したっていうか、
うん、ね、確かにそう55年ぶりの、ね、全道大会出場ですからね、そういう、ね、歴史的な瞬間を、ね、もう皆さん目撃できたわけで、ね、そのタイミングに栗山高校にいるっていうのがすごいよねそのタイミングに立ち会えたっていうね、もう素晴らしい経験になったと思います。吹奏楽部の応援とかっていうの力になりました？高橋くん、
本当にすごい力だったんですよ。バッティングの時とか応援歌が聞こえてみんなからの頑張れって声が聞こえて本当に嬉しかったですね。すごく楽しかったというか気分が高揚してて、これならいけるんじゃないかっていう盛り上がりがありました ね。
そういうね後押しもねあったんですね。そんなね全道大会出場を決めた試合だったんですけども、そして全道大会は7月7日に行われたということで、その時の対戦相手はどこの学校だったんでしょうか？
対戦相手は釧路北陽高校さんと対戦しました。
試合の結果は
もう5回コールドで、まあ、かなり大差ついた負けだったんですけど、
相手の釧路北陽高校ってすごい強いチームだったんじゃない？だってベスト8まで進んでるからね。
はい、
うん、
まあ、なかなかできないような経験全道に行けたのでできましたね。
一試合の中でもいろいろな経験をしたと思うんですけども、
はい、
そのコールド負けと言いながらそれでも1回に1点取ってますよね先生。
はい、
1点先制した時はどんな気持ちだったんですか？
あの時は本当に湧き上がったというか、チーム全体でもしかしたらこんな強いチームでも勝てるんじゃないかみたいなっていう盛り上がりがあって、まあ2アウトまで行っちゃって自分も最初まあ凡退だったんですけど、その後まああの3年生の石川くんと2年生の五石くんがつないで1点取ってくれたっていうのが本当に嬉しかったですね。
ね、すごいね、そのね諦めない気持ちっていうところがね、うん、本当に素晴らしいと思います。今年の大会はキャッチャーでプレーしたということなんですけども、でももともとキャッチャーじゃなかったんだよね。
最初1年生はファーストからやってます。その時は部員も助っ人も結構少なくて、助っ人も野球経験者がほとんどいないっていう状況でキャッチャーができる人がいなくて、その中で朝とキャッチャーやってみたいかって清水先生から聞かれて、ちょっとまあ憧れみたいなのもあったんで試しにやってみたいですって言ったら、そこから1年生の秋の大会からキャッチャーやることになって、なかなか最初は難しかったんですけどね。
栗山高校 その選手もだいたい130キロぐらい、結構球速の速いピッチャーもいたりするんでしょ？
はい、
うん、
去年の2年生は130前半くらいで、今の3年生石川くんはあのスタルヒンの時に球速を見たら136だったり138とか出てたっていう風な聞いてますね。
最初からその130キロの球って取れたの？
最初はもちろん取れなかったです。本当に怖くて、なんか気づいたら取れるようになってて、あの石川くんの球ももともと120後半とかだったんで、3年生の大会の時まで130後半まで伸びてるって知らなくて、えこんな速い球取ってたの自分ってびっくりしました。
あ、じゃあスピードガンって気づいたの？
はい、
ね、すごいね、それだけねこう取れるようになったっていう大きなね成長をね、そのエピソードだけでもすごく感じるんですけども、栗山高校男子野球部は野球部登録をしている部員だけでは部員が足りなかったっていうことで、助っ人メンバーの力も借りながら戦ったんですよね今回。
はい、
今野球部全体は人数何人ぐらいいるんですか？
人数17くらいですね。
17人のうち、そのうち助っ人は、
そのうちの助っ人が 14人くらいで。
じゃあもうほとんどが助っ人で他の部活動と掛け持ちしながらやってるんですね、
はいはい、そうですね。
その助っ人のメンバーは他にはどういうどの部活動と掛け持ちしていたりとかするんですかね。
まずバスケ部とテニス部の生徒もいますし、あとは部活やってないけどアルバイトと兼業でみたいな感じで来てくれてます。
そのうち3年生の助っ人は何人いたんですか。
3年生は5人くらいですね。
その5人の助っ人は3年間ずっと出てた人なんですか、助っ人さんは。
その5人は、1年生の秋とかは全然助っ人も1人いたかなくらいで、そこからちょっとずつ増えていった感じです。
その部員集め、今ちょっとずつ増えたっていう話があったんですけど、
はい、
そういう助っ人集めも高橋くんやったりとかしたんですか。
自分も関わって仲いい友達だったりとか、野球経験者の子にちょっとキャッチボールからでもやってみないっていう風に声かけてました。その他の学年も、まあ、自分から声もかけることありますし、やっぱり一個下なんで、その声をかけやすい、まあ、一個下の部員の子から話してもらうっていう方が多かったです。最初は本当にこんなに、まあ、助っ人として一緒にやってくれる人がいるっていうのは思ってなかったので、すごく助かってます、
うん、そしてあのバスケットボール部のメンバーもいたって話があったんですけども、はい、前回の放送でバスケットボール部の田中くんに話を聞いたときに野球部の試合に出たっていう話をしていて、
はい、
高橋くんも逆にバスケットボール部の試合とか出たりとかしたの。
あ、自分もバスケットボールの方に協力させてもらってて、サポートが多いんですけど、たくさん、まあ、試合見て応援したりとかやってます。
バスケットボール部も交代連1回戦勝利してますからね。
はい、
うん、やっぱりそういうその助っ人で入った他の部活動、バスケットボール部の勝利で勢いがついたっていうのもあったんじゃないですか。
そうですね、本当にいろいろ他のところでも勝って、自分たちもその勢いで行こうっていう風な、まあ、力もらいましたね。
そろそろ時間が来てしまったんですけども、今最後の大会が終わって、この3年間振り返ってどんな3年間でしたか。
この3年間は本当に成長を続けられた3年間だなと思ってます。まあ、やっぱり今まで経験のなかったキャッチャーっていうところで、速い球も取れるようになったし、まあ、まだミスとかも最後まで残ってるところはあったけど、その中でも声かけだったり、最初はちょっとおどおどしてできなかったのが、野球のことも分かってきて、周りも見れるようになってきて、自分でもアウト作れるようになったのが本当に嬉しいし、楽しくなったことですね。
そうね、まっすぐな目で3年間の思いを話してくれた高橋くんからも、その成長ぶりがとても伝わってきます。助っ人チームでも全道大会に進める、そういったね、大きな夢を今回野球部の男子野球部の皆さん見せてくれたと思うんですけども、最後に全公演に来てくれた皆さんや後輩たちに向けて、高橋くん一言お願いします。
はい、本当にこの夏大会に向けて自分たちたくさん練習重ねてきたんですけど、本当に本番で応援の力があったからこそ勝てた試合だと感じてます。本当に男子野球部を応援してくれた皆さん、本当にありがとうございます。
この放送を聞いて、栗山から全道行けるんだなって思った次の野球少年たちが栗山高校入ってくれたら嬉しいですよね。
そうですね、本当に栗山高校で野球をやってくれる人が一人でもいれば嬉しい限りです。
今日のお話聞いて私もとっても勇気をもらいました。助っ人でも全道に進める、そしてね、諦めなければ結果がついてくるんだっていうね、そういったことも男子野球部の皆さん教えてくれたと思います。この時間は全国高等学校野球選手権大会で55年ぶりの全道進出を果たした栗山高校男子野球部の高橋浅人君にお話を聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
スクラジ栗山、栗高生の栗高リアル、聞いてね。
スクラジクリヤマ、今日は栗山高校の放送、栗高生の栗高リアルをお送りしています。今日の担当は FM 栗山、橋本純一郎と
3年大塚、
福井、
1年梶山、
山崎がお送りします。
2つ目のトークテーマです。
2つ目のテーマは夏休みの予定はです。
ということでね、もう放送されてる今夜もう夏休み入ってるかなと思うんですけれども、山崎さん、夏休みはいつからいつまでですか？
夏休みは7月の24日から8月の19日までです。
山崎さん、前に夏休み行きたかった舞台のチケットが取れなかった話したけど、
はい、
また新しい予定できました？
はい、新しく落語を見に行こうということを考えています。
お、落語、
はい、
もともとそういう落語とか好きなの？
いえ、最近見たアニメが落語のアニメだったので興味を持ちました。おばあちゃん家が神奈川の方なので、東京の大きなところとか行ってみてもいいかなとは思ってます。
いいね、そのおばあちゃん家行ってね、さらにね落語も楽しめるっていう夏休み、山崎さんは予定ができたということですが、夏休みで言うと僕の頃は自由研究っていうのがあって、うん、放送部のみんなの時も自由研究ってあった？
ありました。
ありました。
じゃあね、ちょっとね、自由研究の話を聞いていこうかなって思うんだけど、と福井さんは自由研究何やったか覚えてる？
なんかスノードームを作ったり、キーホルダーかけるやつみたいなのとかを作りました。
梶山さん、何か自由研究やったことで覚えてますか？
あ、私はカレンダーとかよく作ってました。
あ、カレンダーよく作ったの？
はい作る頻度高いみたいな
毎年カレンダー
結構面白そうだけど、
あの日めくりとか1月から12月とかあるけど、
はい、
どういうカレンダー？
そう、あの紙で作って1から12までちゃんと書いてるカレンダーです。
ほう、全部手書き？
もう手書きです。
もう1月だけでも聞いておくなっちゃいそうじゃない、1から31まで数字書いてたら、
うん、もう痛いですでも
だいぶ大変な
の。そういうね、毎年ね自由研究でこれをやるっていうパターンもあると思うんですけど、山崎さんは自由研究何やったか覚えてますか？
はい、私は調べ物が多くて、小1の時は何が水に浮くのかっていうのを調べてました。
小学校1年生で水に浮くものを調べたの？
確かそのくらいだと思います。
すごいな、
すごい。小学校1年生の時その発想僕にはなかったなそのアイディアって自分でやってみたいって思って？
確かそうだと思います。あの夕食の後に食器を片付けてた時に思ったんだと思います。
栗山小学校って自由研究で優秀作品は飾るみたいな話を聞いたことがあって、
はい、
それって1年生から6年生まで代表して選ばれるものなの？
はい、代表の作品が何作か、まとめて、家庭科室かなんかに飾ってあげたはずです。
ちなみに、あの栗山出身の福井さん、梶山さん、山崎さんは選ばれたことある？代表
あります。
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 優秀すごい、
すごい自由研究優秀な人が来
ました
。みんなそれぞれ経験があるんですね。
つわもの
つわものぞれ。
なんか家割は休み明けの、まあ、授業で一人あの何分かずつ時間を分けて、なんか今年はこれ作りました、これ作った理由はみたいな発表して、で拍手して終わって、で廊下に展示して終わりって感じでした。
じゃあこうみんなで発表会はやるけど順位はつけない？
順位はつけないで
感じなんだちなみに大塚さんは何を作ったんですか、自由研究？
さっきの梶山さんみたいに、私も一回まあ、紙じゃなくて木であのカレンダー作れるキットを使ってあのカレンダー作りました。
木でカレンダー？
はい、あのなんかちっちゃい木の、まあ、サイコロみたいな形の木を、うん、あ、木がなんかキットの中にあの日付分とかいっぱい入ってるので、それを組み合わせてあの私もいっぱい数字書いてあのカレンダー作ってました。
すごいね、自由研究カレンダー率がやっぱりね、みんなね作りやすいのと実用的な、ね、ものですからね、うん、ね、自由研究もね、ほんといろんな工作とか調べ物とかね、 それぞれね個性があって本当に楽しいなっていうのと、あとやっぱりねどの世代でも自由研究ってあるんだなって思いました、うんうん、ぜひリスナーの皆さんの夏休みの自由研究こういうのやりましたよっていうのがあればぜひリアクションメッセージもお待ちしています。
あっという間に本日の放送が終わりの時間を迎えました。
スクラジークリヤマ、今回は私たち栗山高校の放送をお聞きいただきました。皆さんお楽しみいただけたでしょうか。
この栗高生の栗高リアルへの皆様からの質問メッセージを随時募集しています。トークテーマへのメッセージや私たち学生に聞いてみたいこと、ご意見や助言など皆様の声をいただけたら嬉しいです。
はい、ということでね、今日もお送りしてきました栗高生の栗高リアル、ではね最後に感想を皆さん一言ずつお願いしたいなと思います。まず福井さんお願いします。
はい、今年の夏休みは計画的に過ごそうと思いました。
大塚さんお願いします。
今回の放送では男子野球部部長の高橋くんも迎えて、この間の試合の振り返りとかもできて結構楽しかったです。
梶山さんお願いします。
はい、今日は夏休みの予定は考えて、予定が特になかったので自分で予定を立てようと思いました。
最後山崎さんお願いします。
野球観戦だけじゃなく、野球をやっている方の話もこうやって聞けて面白かったなと思います。
はい、ありがとうございます。今回は55年ぶりに全道大会出場を決めた栗山高校男子野球部の高橋麻人くんにお話を聞きました。そして、みんなからも、ね、全公演の感想を聞いて、ね、感動したっていう話もありましたし、またね今日の放送を聞いて新たな夢を持ったりとかね、頑張ろうって思った人もすごい多かったんではないでしょうか。そして後半は夏休みの予定、そしてこれまで自由研究のお話を聞いて、やっぱりどの世代でもそういう自由研究って定番のテーマがあったりとかするんだなっていうのと、あと今日自由研究が得意な人が揃ってるんだなっていうのが分かりました。みんなねカレンダー作ったりとか、そのクラスで代表に選ばれたりとか、それね、みんな自由研究が得意なんだなっていうね共通点も一つ分かりました。放送されることは夏休みですけどもね、また夏休み明けみんなにいろんなお話聞けるのをとても楽しみにしています。今日はありがとうございました。
いよいよお別れの時間となりました。栗高生の栗高リアル、最後までお付き合いいただきありがとうございました。この番組は同一週の木曜日同じ時間にも再放送いたします。また日曜日は午後2時30分からも再放送いたします。
栗高生の栗高リアル、
本日は栗山高校3年福井ひまり、
大塚さとみ、
1年梶山美玲、
山崎美里の4名がお送りしました。次回も楽しい放送に努めていきたいと思います。他の学校のスクラジ栗山もお楽しみに。
それでは皆さん、せーの、
さようなら。